今日の説教題は主イエスの沈黙といたしましたが、一週間御言葉と向き合う中で、これを信仰を探してくださる主イエスという題名に変えたくなっています。もちろんイエスは黙り続けておられたという63節の記述は忘れることのできない主のお姿です。特に今長老の祈りの中にもありましたように、私たちは賛美歌も満足に歌うことができないような状況、礼拝の前後にも会話を差し控えなければならないという状況の中にあって、沈黙の主イエスの姿っていうのは俄然私たちの興味をそそるお姿であるかと思います。そこから私たちもまた沈黙を学ぶことができるのではないか、そういう思いでつけた聖書の説教題でありました。ご自分の命のかかった裁判の席で不利な証言が次々となされる中で、何もお答えにならなかった主イエスのお姿、どんなに語りたいことがあっただろうかと思うのに黙り続けられた主イエスのお姿、心が震える思いがいたします。ここにも知るべき主イエスの恵みが見えていると思うのです。それは先週私たちが読んだ箇所で出会った主イエスの恵みと同じ線上にあるものかなとも思っています。つまりあえて天の剣をおとりにならなかった主イエスは、あえて弁明もなさらなかった主イエスであり、鋭いお言葉の剣を持って私たちを裁くことをしなかったお方なのであります。もしもこのお方が裁判の席で口を開いたならば、私たちには立つ瀬がなかったのであります。このお方の前で沈黙せざるを得なかったのは本当は私たちであったのであります。原告席につき主イエスを裁き、実はそれによって知らず知らずのうちに神を裁いていた私たち人間が、本当は被告席についており、神の法廷において申し開きできない罪の責任を問われるものであることが明らかになってしまうはずだったのです。だから主イエスがこの裁判の席で黙っておられたというのは、私たち人間の罪を問わず、ご自分がその尻拭いを一手にお引き受けになる愛の覚悟によるものであります。で、この説教題を決めるための最初の聖書黙想において、私はこのような主イエスのお姿と出会い、ぜひこの沈黙の主のお姿をご紹介したいなと思いましたが、しかしこの一週間改めて聖書の言葉と向き合ううちに、がぜん63節のお言葉に惹かれ始めてまいりました。それはあなたが言ったことですというお言葉です。この言葉は、生ける神に誓って答えよ、お前は神の子メシアなのかと主に問うた大祭司にお答えになったお言葉であります。ご自分を責め立て陥れようとする悪意と殺意のこもった数々の不利な証言にも何もお答えにならなかった主イエスが、突然目を覚まされたように大祭司の言葉に反応されたのです。で、ただ一言返されただけではありませんでした。続いて、あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見るとまでお語りになったのであります。で、しかもここで主が重ねて語られた言葉は、これは処刑の判決を下すための決定的な自白の言葉として扱われることになった、そういう言葉であります。もちろんですね、この言葉がなくったって結果は最初から決まっていたんです。主イエスを取り囲んでいた人々は 主に処刑の判決を下すことだけを考えていたのです。で、主イエスの沈黙っていうのはこの出来レースの茶番にあえて甘んじられる、この罪人どもをそれでも見捨てることのできない父子聖霊なる神の愛の情熱のゆえの沈黙でした。しかしそうであるならば、まあ初めから終わりまで黙り続けていてもよかったかなと恐れながらも私は思うのであります。これは実に不信仰な言い方かもしれませんが、大祭司へ成した主イエスの応答っていうのは、これは一見打足とさえ言えるのではないかと、そう思わなくもない。聖書の福音書を読む者がしばしばですね、ゲッセマネの園で主イエスが、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈ったその言葉にがっかりしたり、あるいは十字架上で我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれたその主の言葉に、まあ、つまずいてしまうということがありますように、それらと同じように大祭司に対してそれはあなたが言ったことですと、まあ責められることに耐えかねて、沈黙に耐えかねたように語り出されたこの主のお言葉を、これはちょっと無用な言葉かなと感じることもあると思うんです。沈黙っていうのは主が選ばれた愛であったはずだからです。主がご自分の正当性を主張せずにお黙りになるか、あるいは主が口を開いて人間が滅びることになるのか、突き詰めて言えばその二つに一つしかなかったのであります。けれども主イエスは沈黙を選んでくださった。そこで我々の達成ができた。けれどもそのように私たちの滅びではなく生きることを選んでくださった主が、大祭司の言葉だけには口を開いたんです。お前はメシア、生ける神の子なのか、それはあなたが言っていることです。不思議な言葉ですね。多くの人がどう理解していいかと迷う聖書箇所です。例えばある人はこの主イエスのそれはあなたが言ったことですという言葉は、お前は神の子メシアなのかと問うたその言葉を大祭司が自分の心において告白の責任を持って答える言葉にと結びつけようとした言葉、つまり大祭司をなんていうか第三者ではなくて当事者とするための言葉であったと推測いたします。また別の人はこの不思議な言葉の背後には、それは私の言う意味とは違うのだがという響きを持つ、ちょっと日本語訳には現れようのないヘブライ語の慣用句が背後にあるのではないかと推測します。またそれらとは別に、それはあなたが言ったことですという言葉は、後半の人の子が雲に乗って来られるんだという言葉に伴われながら、このあなたが言ったことです、言ったことですという言葉はあなたの言った通りなんだと、主イエスによる大祭司の問いへの明確な同意の言葉だと、そういうふうに解釈する人もいます。で、この三つの読み方っていうのは、これはどれも説得力のある読み方だなと思っています。で、何よりもまず第一の解釈に応じるように、一人一人の人間というものは主イエスを誰というかという問いに責任を持って自分の口で答えなければならない神の御前に置かれている当事者であります。我々は神の御前にあって、主イエスというお方がどなたであるのか自分の口で言わなければならない、そういう当事者です。また第二の解釈が語るように、主イエスがメシアであられるということは、大祭司の狭い理解の中には語り尽くされない大きな広がりを持ったものであります。 さらには第三の解釈の通り、シュエスはただ単にこの言葉によって大祭司自身に質問を投げ返されただけでなく、やっぱり後半の御言葉によってまさにご自分がメシア救い主であることを公然と語られたと言える。つまりどれもシュエスのこの不思議な言葉の意味をそれぞれに捉えていると思うんですね。そうは言ってもですね、決してその主のお答えを理解しようとしないもの、初めからこの方を十字架につけて殺そうと心を決めてしまっているもの、つまりこれはもう言葉の通じない者たちになおこれらのことを語りかける、そういう言葉を述べる理由が果たしてあったのだろうかと私は思うんですね。罪の人間を滅ぼさないためにシュエスがここで唯一お出来になることは、沈黙して十字架に向かう道以外はなかったのではないかと思うんです。だから少なくともそうであるならばですね、このそれはあなたが言ったことですっていう言葉はシュエスご自身の必要から語られた言葉ではありえないと思うんです。つまり責められることに耐えかねて思わず漏れ出た言葉ではありえないと思うんです。ご自分の必要に迫られて語られた言葉ではなかったということは、つまりこの言葉というのはご自分を十字架につける人間に対する嫌味でもないし、あるいは改めて教育してやろうというのでもないし、あるいは後の時代に正式な発言だけは残しておこうと、まあ、正義を求めて、まあ、なんていうかいろんなですね、国会の議事録の答弁に残すような形で語った正義を求める言葉でもない。そういうことはすべて断念されて沈黙を選んでくださったシュエスは、ご自分のためにはもう口をお開きになる必要はなかった。そうであるならば、64節のシュエスのお言葉っていうのは、これは大祭司のためのものではなかったかと。ご自分を殺そうとする者のために開いてくださった口ではなかったかと思うのです。そう読んでみるときに初めて伝わってくるこの裁判の席のシュエスの思いがあるなと思うんですね。ご自分のために口を開くことを断念し沈黙を選ばれ、口を開く必要のなくなったお方がご自分を罠にかけようとする者の言葉を捉え、お前はメシア、お前は神の子メシアなのかというその悪意でしかない言葉を捉え、それはあなたが言ったことだ、あなたが自分の口で告白してくれた言葉ではないかと、そういうふうに聞こうとされるシュエスの姿があると思うんですね。というのも、この大祭司の問いの言葉っていうのは、実はですね、この福音書の16章16節で弟子のペトロがした信仰告白の言葉、シュエスがとてもお喜びになった告白の言葉とほとんど同じ言葉なんですよ。で、その両者に共通する部分を忠実に訳してみるならば、あなたはキリスト神の息子ですっていう。で、このあなたはキリスト神の息子ですという文章を肯定文で語るのか、あるいは疑問文を作る小さなどうかという言葉をその文頭につけているのかどうか、それだけの違いなんですね。そのペトロの告白に驚くほど似た大祭司の問いの言葉を受けて、シュエスはにわかに沈黙を破り大祭司に答えたんですよ。それはあなたが言ったことだ、あなたが言ったことだ、あなたが言ってくれたことだ、それはあなたの告白だろ、そうだろ、 そう告白してくれるんだろ。私はこの不思議な主イエスの言葉にはそういうニュアンスが含まれていると読んでもこれは差し支えないのではないかと思います。なぜならば神というお方は旧約の昔から一生懸命に私たち人間の信仰を探し求めてくださるお方だからです。詩篇14編2節にこういうお言葉があります。主は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。主なる神は探しておられます。目を皿のようにしていつも探しておられる。目覚めた者はいないか、私を求めてくれる人はいないか、私を礼拝してくれる者はいないか。だからペトロがその信仰を告白したとき、主イエスの喜びは爆発したのであります。だから主イエスは、神というお方は99匹の迷わずにいる羊を残してでも一匹の失われた羊を探しに出て行かれ、見つかったなら天がどよめくような喜びが起こると言われたのであります。そういう父の子である主イエスなんです。失われてしまった私たち人間を探しに天からこの地上にまで来てしまった神に使わされた、神による失われた人間捜索部隊、神の暗闇を照らすサーチライトが御子イエス・キリストであられます。私どもの信仰を探しにこの地に来られたお方は、消し継ぐほどの信仰でいいと探してくださるお方です。からし種ほどの信仰でいいから見たいんだとおっしゃってくださる。小さな小さな小さな信仰を私たちのうちに見出そうとしてくださる、そういう主イエスですよ。そういう主イエスが、これはちょっと自分で言ってて違和感のある表現なんですけれども、大祭司の言葉に湧き立っておられるのではないでしょうか。お前は神の子メシアなのか、それはあなたの言葉だね、あなたが私をメシア神の子だと言っているんだよね。もちろん主イエスはご存知ですよ。その言葉が悪意以外の何者でもないことをよく承知していらっしゃる。けれども天から見渡して探すだけでは飽き足りなかったお方が、2000年前のクリスマスに会話桶の中にまでやってきてくださり、会話桶から十字架のもとにまで突き進んできてくださり、なお私たち人間の信仰を探し続けてくださっているお姿がここにあるのではないか。それはあなたが言ったことですという小さな不思議な言葉に続く、これまた小さな言葉ですが、しかし私は言っておくというお言葉の中にもそういう種の思いが見えてくる気がいたします。とても細かいことなのですけれども、このしかし私は言っておくという言葉のこのしかしという接続詞、元の言葉に遡りますと、必ずしも前の言葉を否定する言葉じゃないんですね。そうではなくて、必要不可欠なことに注目させるときに用いられるまとめを導入することもある、そういう接続詞が使われている。つまりここはしかしって訳せるだけじゃなくて、もう一つの翻訳の可能性はいずれにしてもっていうニュアンスのある言葉なんですね。で、私はここに一生懸命に大祭司の信仰を探そうと、どこまでもどこまでも食い下がってくださる主イエスの御心を見る思いがするんですね。 私たち人間の信仰を探して探して、大祭司のペトロの告白とはこれ似てるんだけれども、似て非なる言葉にまで湧き立ってしまって、でもその言葉の中に1ミリも信仰の心などないことをよくご存知なんですよ。そしてそこで、そこに至ってついにいずれにせよって語り出されるんですよ。もうどっちだっていいんだって、もうどっちだっていいんだ、いずれにせよあなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見ることになるんだ。つまりシエスおっしゃるんですよ、関係を断とうとしているあなた方だが、私は決してあなたたちとの関わりを絶対に断ち切らないんだ。私を十字架で殺してそれでおしまいにしようとしているけれども、私はお前たちとの関わりをおしまいにしない。信じるものだけじゃないんですよ、大祭司もまた天からやってこられる主イエスを見ることになる。この主イエスに処刑の判決を下した大祭司もまた主イエスと再び出会い直す日が来るんですよ。すべてものものが皆この方の再臨に出会う。このお方を捨てた者たちがもう一度このお方との関係をやり直すのであります。長い前後の沈黙の隙間にわずかに開かれました主の口、それは苦しさに耐えかねて漏れ出た叫びではなくて、その沈黙をご自分に強いた主の愛の発露そのものであったと思います。その意味ではやっぱりこれは耐えかねて出た漏れ出たお言葉、まあ、つまり溢れ出してしまった愛であったと思います。このような心に生きてくださった主イエスの歩み、キリストにおける神様の御業がこれは実を結ばないということはないのではないでしょうか。どこまでもどこまでも私たちを求めて探しに来てくださる愛の主の追跡というものは、必ず目覚めた者、神を求める者、礼拝しようとする者を作り出すのであります。今日ここで私たちが捧げている礼拝もまたそのような礼拝に他なりません。今日ここにいる私たちも、ここで私たちが捧げている礼拝も、私たちの信仰を探し求めてくださり被告席にまでついてくださった主イエスキリストの父なる神が主イエスの歩みによって作り出してくださっているものなのであります。我々は、我々キリスト者は、そして我々のこの礼拝は主が作り出してくださった愛と奇跡の礼拝であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの信仰と礼拝を求めてくださるあなたであることを感謝いたします。すべてをあなたから受けながら、あなたから顔を背けてしまう私たちですが、飽きることなく私たちを追いかけ、私たちを見舞いに連れ帰ってくださる恵みに、私たちも何度でも立ち返り答え続けるものとしてくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。